労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。杉並区荻窪にてバラスト社会保険労務士法人の代表をやっております。この番組は経営者、人事、労務担当の皆さんに役立つ人事労務の情報を明るく楽しくお届けいたします。2025年10月14日配信分です。さて今回は給食についてお話をしたいと思います。先日 X のポストでですね、こんな投稿を私いたしまして、給食規定がなければ給食できません。働けないならお辞めいただくしかなく、それを回避するためのそっちが給食です。会社のためのものではなくて従業員のためのものです。本音と建前が違うことは重々承知ですが、仕組みは建前でできています、っていうふうなのを投稿したところですね、私の書き込みにしては珍しく、結構たくさんの方が見てくれたと、反応が良かったというようなのがありまして、皆さん給食については非常に興味があるんだろうなと思いつつですね、実は私これ社労士さんの他の方が書いていた、その給食規定がないのに給食させたってどういうことだっていうような、そのちょっとなんて言うんでしょうね、愚痴めいたやつを見かけて、いやまあそうなんだけど、でも給食規定ってそもそも実を言うと、こう会社のためじゃなくて従業員のためのものだから、話し合いの上でうまいことやればできないこともないんだよねっていう、そのテクニック的なとテクニックじゃないですね、今までのこう社労士としてのいろいろやってきた中で、そこに気づいてほしいなっていうか、そういうとこ気づくと、なんかお客さんに、あ、それできないですよ、だって給食来てないしって言わなくて済むんだよって言いたかったんです、実は。だから多分違う感じで、皆さん読んだんだなというふうに思っていまして、で、なのでちょっと給食について詳しく解説をしていきたいと思うんですけれども、そもそも給食って何なのかっていうと、世間一般の雰囲気としては、何かこう病院で診断書もらってきて、3ヶ月ぐらいこう労務ができませんと、働けませんっていう、休ませてくださいっていうような診断書があると、それを持って会社がそれに合わせてお休みをさせてくれるっていうような、そういう認識ぽい気がするんですよね。で、本来労働契約っていうものは、その労働者の方が会社に対して、会社というか使用者に労務を提供し、使用者は労働者に賃金を支払うという契約なわけですね。で、その、労務の提供っていうのは何なのかっていうと、会社の指揮命令下にいることっていう、いる時間に対して賃金が支払われるっていうようなことになっているわけですね。ということは、会社の指揮命令下にいる時間を会社に提供できないのであれば、その労働契約の義務が履行できないということになるわけですよ。ということは、じゃあ労働契約の義務が履行できないのであれば、それってもう契約できなくなっちゃいますよね。契約が契約するときの、そのくださいねって言ってたものが納品されないわけなので、ちょっともう契約自体がごめんねっていうことになりがなりやすい時代にあるということがまず大前提にあるんですよ。だから何か本人の都合で働けなくなった時っていうのは、解雇の事案に発展するわけですね。本当は、それでじゃあ解雇ができるかどうかっていう問題は今ちょっと置いときますよ。しっかりと、他の仕事だったら大丈夫なのかとか、なんかその解雇を回避するための何か措置とか検討とかをしっかり重ねた上じゃないと、多分解雇できないと思いますけど、でも働けなくなったっていうことは、労務の提供ができなくなった。契約は継続できないよね。だから、これで終わりだよっていうふうになるポイントなんですよね。なんですけど、給食規定というものは、まず会社の制度として導入するものです。本人が、お医者さんに1ヶ月休めって言われましたって言ったら、会社は絶対に認めてあげなきゃいけないものではないわけですよ。給食規定が、給食というのは本人が望んで取るものではなくて、その育児休業みたいな、その事情が発生したら当然取れるみたいなものじゃなくて、法律にあるわけじゃなくて、会社側が、その福利厚生といいますか、従業員のために制度を整えていたということに対して、その制度を本人が使う、 まあ、使うっていうか、まあ、本人がそれを、その内容に、まあ、乗っかるというか、その会社が作った制度を使うというような、そういう流れになるわけですね。だから、そもそも会社に給食制度がなければ、使う制度がないんですよ。法律で決まってるわけじゃないので。なので、会社はまずそもそも、給食規定というものを作っておかないと、まあ、会社にないと、本人は、その給食制度が利用できないというような流れになる。っていうのが、建前というか、基本なところです。で、就業規則作るときに、給食規定が、を書いておかないと、まあ、そもそも給食が発令できない。で、給食も本人が取りたいですとか、取ります、就業規則に書いてあるで取りますって言ったら、まあ、絶対認めなきゃいけないかっていうと、そうでは大体なくて、給食制度どういうふうにできてるのかっていうのは、実は各社それぞれ全然違うんですよ。だから一概にこうとは言えないんですけれども、給食制度はだいたい会社が本人に給食を発令するっていう形になってるんですね。だから本人のその働けないよねっていう、働けないねっていうような状況を見て、会社がじゃあちょっと1ヶ月まとめて休んでくださいっていうふうに発令して初めて給食というのはできるというようなことになってるんです。大体の給食制度は。で、なので、本人が診断書持ってきて、ある日突然、休みます休職しますって言ったとしても、そもそもなかったりとかすると、なんかこれって何なんだろうって。で、会社も休職しますって言われたから、うん、まあでもしょうがないよね。3ヶ月休めて書いてあるしね、みたいな感じで、そのままの状況になっていて、会社としては、まあ本人もですけど、今休職しているっていう不思議な状態になる。まあ、会社も、労働者も、あの人3ヶ月休職している、私は3ヶ月休職しているっていうふうに、双方を思ってるんだけれども、就業規則にも何も書いてないし、休職、わかりました、休職し、何月何日まで休職しましょうねっていう発令もしてないので、なので、その状態っていうのは、ただの欠勤状態っていうことには一応なるんですよね。っていうのもあるんですが、ただ、お互い休職してると思ってるんですよ。ただ紙に書いてないだけで。で、なんか不思議な感じになりますよね。だからそこは、ちゃんと双方合意というか、双方思い込みの上でも休職状態が成立しちゃってるので、それについてしっかりと休職の、もう給食の確認書みたいなのを作って、双方合意の上で特別な給食を、付与するというか、発令するっていうことは、できます。私がやっぱりできるって言っちゃったから、すぐやるのやめてくださいね。ちゃんと専門家の方に相談した上で、しっかりと書類を整えてやってもらいたいとは思いますけれども、そういうような形を、本来は取るべきだと私は思います。まあ、結構多いのが、なんか1年前から休職してる人がいるんですよね。給食発令とかしました。いや、本人がなんか明日から給食しますって言って1年間出てこないんですよとか、なんかそういう不思議な状態になっている相談とかも、まあ、あったりもしますし、あと何も言わずに3ヶ月来てない社員がいるけど、これも診断書を送ってきて休みますって言って3ヶ月来てない人がいるんですけど、どうしたらいいですかねとか、給食の発令ってしましたって、いや、なんかもういつ戻ってくるのかなと思ってみたいな、そういう、でも今もう社会保険料も徴収もできてないし、これどうしようかなと思ってみたいな、そういう相談があったりとかするんですよね。まあそういう時には具体的なその給食みたいなことをちゃんと当てはめて考えて、書類を作って本人と話し合いの上、こういうような流れでいきましょうねっていうふうに、給食を後付けでまとめなければいけないっていうのが現実としては出てきているというふうに正直なところ思います。ただそれが変な風なやり方じゃなくて、ちゃんとやれば全く問題はないと思うんですよね。で、それはなんでかって言ったら、会社のための制度ではなくて従業員のための制度なので、これを双方合意してくれないと、それこそもう解雇いつするみたいな話になっちゃうので、そうではなくて、給食制度って、まあ、給食っていう形で、どういう風な形で、復帰するのか、しないのか、みたいなところまで、しっかりと決めていくっていうところが、手順としては重要という風に思っているよ、というようなことなんですが、本音と建前っていうのがすごい給食、めちゃくちゃ複雑に絡み合ってるなって思いまして、要は今言った通り、本人から 休みたいですとか休職します、なんかいきなり来るんですよね最近ね。でそれで休職制度あるからそれにのっとってやりましょうってなるんですけど、じゃあ休職制度をその時にもう一回見ると本人からの申し出によって休職を許可するっていうのを書いてある就業規則って多分少ない、まだ少ないんじゃないかな。私最近は結構それ入れるようにしてるんですよ、そういう事案増えちゃったから。でもそもそもはお休みが、だから会社に来れない、労務の提供ができない、欠勤が続く、欠勤があまりにも続くから会社がそろそろ一回休職をしてしっかりとお休みして体を治してから来てもらえないかなっていうふうに会社発信で命じるものなので、例えば2週間欠勤が続いているとか、なんか1ヶ月一ヶ月継続的断続的に欠勤が続いているとか、あと労務の提供が、できていないとか、そういう、働こうとしてるけれども働けないよねっていうような事情がある時に会社が発令しますよって書いてあるのが結構多いんですよね。本人が診断書を提出して、それに沿って休職するっていうことが想定されてない就業規則結構多いので、ぜひ一回ですね、特にちゃんとしてる会社ほど昔作った休職規定だとそうなってると思うんですよ。で私最近やっちゃってるのは本人からのその申し出相談を会社が受けて、それを認め、診断書を持ってね、診断書を持ってとは書いたり書かなか、書かなかったりとかしますけど、本人の申し出により、その会社が認めた場合は休職を発令するみたいな風なのを一個入れてます、最近。いや、そうしないと、本人が診断書を持って3ヶ月休みたいですって言ってきているのにもかかわらず、会社の規定が1ヶ月欠勤しないと休職させられないみたいなことになっちゃってると、じゃあその3ヶ月のうち1ヶ月間は欠勤。そこから休職の発令ですよね。で、そうするとすごく、今から欠勤、もう会社も本人ももう明日から休職したい、明日から休職っていう状態にしたいっていうような本音の部分があるときに、その就業規則の決まりのせいでうまくこう進められない、本人と会社と両方こういうふうにしたいみたいなのが就業規則によって阻まれるみたいなことが結構今起こってるなというふうに思いまして、まあそのちゃんと阻まれているっていうのは何て言うんでしょうね。就業規則の中のものに沿ってやりたいっていうふうに両方思ってるんだったら、全然それではいいんですよ。休職したいっていうのを1ヶ月ちょっと伸ばすみたいな形になったりとかするので、そこら辺ちょっと、休職規定があっても、現状の運用とイコールになってない場合も結構あるなというふうには見てて思います。あと、あれですね。パートアルバイトは、除外されている規定っていうのも結構ありますね。休職制度は正社員だけ。で、パートアルバイトの方には特にないっていうのも結構あって。でもパートアルバイトの方も、視床病で具合悪くなったりとかしますから、その場合じゃあどのくらいどういうふうなことにするのかっていうことは決めておくというのも含めて、私は、正社員だけじゃなくて、パートアルバイトの方にも休職規定っていうのはつけた方がいいというふうに思ってはいます。はい。まあ、そんなところですかね。休職についてはですね、本当にケースバイケースの話とか、こういうことがあったみたいな、一歩一歩、結構具体的な案件が、状況によって変わってきたりとかするので、あんまりこう一般的にこういう時にはこうですよっていう話があんまりできないっていうのも一つあるなと思っていまして、まあ、もしね、皆様の会社にも、これは休職なのであろうか、何なのであろうかみたいな、休職してさせてるつもりだけれども、これ本当に休職なんだろうかとか、この先どうしたらいいのだろうかみたいなのがもしあれば、一度社労士の方に、まあ、うちでももちろん構いませんけれども、ご相談いただければと思います。はい、ということで今日はここまでにしたいと思います。この番組は分かりやすさと楽しさを重視しております。あくまで一つの考え方として何かヒントになれば幸いです。もっと詳しくという方はお気軽にご相談ください。リクエスト感想などは X でアットマークめぐみ_SR メンションをつけて送ってください。バラスト社労士法人では労務管理のご相談やアウトソーシングなどを受けしております。初回無料相談もございますので、社労士を探しの会社様はぜひ一度お問い合わせください。お相手は社会保険労務士の市川めぐみでした。また来週もお楽しみに。ありがとうございました。